新里ひろきと
石塚隆一の
心理占星術トーク。このポッドキャストでは占星家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきます。
はい、皆さんこんにちは、新里ひろきです。
こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。はい、というわけで、今回は、ついになる天体というシリーズの第2弾、火星と金星のペアというあのテーマでね、お送りしていきたいと思います。
はい、
そうですね、火星と金星、ということで、まあ結構昔から人間関係、まあ、特に男女関係ですよね、セクシュアリティとか、ね、恋愛とかでね、そういう場面でやっぱりすごく注目される天体なんですけれども、まあ、この2つの天体のそれぞれの意味、そして、火星と金星が、まあ、ペアとしてやっぱり重要な働きをしてくれるんですけど、そのペアとしての働きにね、ちょっと焦点を当てて、考えてみたいと思います。
はい、
まず火星と金星の基本的な定義なんですけれども、まず火星というと、まあ自己主張またはエネルギーの活用っていう感じで考えられることが多いんですけれども、なんかこうイメージとしては狩人ね、ハンターね、狩人っていうような形で考えられることが多くって、だから、なんかこう、昔、原始時代とかだったら、その、まあ、大体男性の役割だったと思うんですけれども、ちょっと、だから、こう、ホラー穴から出て行って、こう、危険な、なんか動物とかを、こう、なんか弓と矢で、こう、まあ、槍とかでね、こう、ちょっと狩猟して、こう、飼って、家に持って帰ってくるみたいな、そういう感じのハンター的な部分が、現代人の中にも生きているということで、それが、火星というふうに表現される感じなんですよね。で、まあ当然それは、例えば今サラリーマンのお父さんが、こう毎日仕事に行って、で、まあ頑張って仕事して、ちょっと、まあお給料をもらって帰ってくるっていうのも、そういう、まあちょっとね、狩りに行って戻ってきた的な火星の表現なんじゃないかと思うんですけれども、で、当然それは恋愛においては、まあやっぱり、なんか、こう、動物の世界でも、やっぱりね、求愛行動みたいなのがありますよね。なんか、オスがメスに対して求愛行動するっていう、あの、種もいれば、逆に、こう、なんか、メスが、こうね、オスに対して求愛行動するっていうのも、ちょっと、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、でも大体そういう求愛行動する側、はい、こう、追いかける側がね、火星っていうような表現で考えるのが一般的だと思います。で、それに対して、金星は、まあ、引きつける。こうね、まあ、魅力のある人物とかって言われるとき、あの人は魅力的だとかいうときは、まあ、大体その人の、まあ、金星がうまく表現されていて、で、周りの人たちがそれを見て、あ、この人は素敵な人だなとか、あ、なんかいい人だなとか、なんかちょっとだから周りにこう、人がこう、引きつけられるような感じっていうのがね、あると思うんですけれども。なので、なんか、これは今、ギリシャ神話とかの話になりますけど、なんかね、なんだっけ、まあ、ローマ神話とかで、まあ、ヴィーナスとかってね、言われている、まあ、女神、美の女神とかね、そう、アフロディーテとかね、うん、
はい。
で、愛と美の女神っていうような感じで、こう、表現されている、そういう、まあ、神様なんですけど、やっぱり誰も、彼女の魅力に、逆らえない、抗えないっていう感じで、で、なんか表現されてるんですけど、なので、現代人の中にも、じゃあそういう、こう、周りを引きつける、部分っていうのが生きていて、で、それを、まあ、どういう形で表現していくか、人それぞれだとは思うんですけれども、まあ、例えば、なんか、まあ、服装に気を使ったりとか、まあ、なんか、お化粧してみたりとか、なんか、または、もうちょっと違う形で、なんかね、あの、音楽とか芸術とか、そういう形で、ちょっと自分の美的感性みたいなのを表現してみて、見たりとかね、なんか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、よくあるのは、そういう、ちょっと人を喜ばせるようなことを、やって、 やってみる。それは例えば、まあ、親切にするっていうことかもしれないし、ちょっと気遣いを見せるっていうことかもしれないし、でもそういうのも、結構人を引きつける、人に好かれるような行動っていうことで、まあ、例えば人を褒めてあげたりとか、人のいいところを見つけてあげたりとかってね、そういうのもちょっと金銭的な行動だと思うんですけれども、なので、当然恋愛関係においても、なんかそういう人、相手に喜ばれるようなことができる人はやっぱり当然、こう、まあ、好かれやすいというのもありますし、なのでね、そういう金星の表現っていうのも、やっぱ当然ですけれども、まあ、男女関係、またはその他の人間関係でも、重要になるエネルギーだと思います。なので、火星は、まあ、自己主張だったり、求愛行動だったり、で、火星のサイン、出生図の火星のサインは、じゃあ、どういうふうに行動するのが自分らしい、自己主張のやり方なのか。まあ、自分らしい、ちょっと、まあ、例えば異性へのアピールだったら、アピール、自分らしいアピールの仕方なのかっていうのを、ちょっとね、考える上で、参考になるかもしれないし、金星のサインは逆に、じゃあ、どういう、なんか自分の中でどういう価値観とか性質を磨いていったら、そういう人に好かれるような、まあ、魅力のある、人物になりやすいかっていうね、そういうののヒントになるんじゃないかなとね、思います。まあ、それが基本的な、はい、こう、定義だと思うんですけれど、いかがですか？
基本的な定義。はい。ですよね。はい。まあ、火星金星って言ったら、まあ、で、一つね、まあ、男性性、女性性っていうところによく結びつけられますよね。うん。同じように男性性、女性性に結びつけられるのはね、前回のテーマの、太陽と月っていうのもありますが、だから、太陽も火星も男性性に結びつけられるし、能動的なね、こう、なんか、自分からこう動いていく、表現していく、ね、それに対して、金星月っていうのは、まあ、女性性に結びつけられたり、受動的とかね、ね、相手の動きに合わせるとか、ね、関わりを作っていくみたいなね、ところで考えられると思うんですが、だから、まずね、この、太陽月と火星金星の、その、大きな違いみたいなところを注目をしておくと、少しね、見えてくるものがあるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと私は思うんですけどね。で、私は、特にね、この太陽と月っていうのは、ある意味で、まあ、ね、その人の、光の源でもあるから、自分が何者で、で、どんなね、人間であり続けるかっていう、その長い時間の中でね、ずっと、自分をこう、意識して動かし続けていく原理、その中で、例えば、太陽の方っていうのは、自分を外へ向けてね、表現し続けるみたいなね。それに対して、月っていうのは、まあ、自分はこういうものが必要だ。こういうテーマがこう重要だと思う。そういうような、自分に必要なものとこう結びつき続けるみたいなね。そんな風にこう考えるんですが、それに対して、火星、金星っていうのは、どっちかっていうと、ずっと自分がこれだっていうよりも今ここっていうのかな、この地上で、この現場で自分を表現する、具体的に表現する、表に出すとか、あるいは、まあ今ね、ここで金星の方はね、どんなものと関わっているのか、うまく関わろうとかね、そういうような、部分で考えると見えてくるんじゃないかなと思うんですね。よく、これを、こう、特に、金星と、月っていうのは、お牛の支配性とカニの支配性っていうところで、こう考えると、ちょうど金星っていうのは、食べ物を食べるときの、こう、舌みたいなね、食べる現場で味わうみたいな感じ。だけど、カニの方の胃っていうのは、1日3回ちゃんと食事をとりましょうっていう感じ。食事をとり続けないと自分を維持できませんよって胃が言ってるみたいな感じの、 だから、長期的な次元で自分をこう、成り立たせるために必要なものを、月は求めていて、だけど金星の方は今その場でね、美味しいって感じるものに触れたいと思うみたいなね、感じで、ちょっと区別ができるんだ。
でもすごく面白い、すごく面白いですね。なんかよく金星は砂糖と連想があると思うんですけれども、でそれでちょっとそのイメージをこう広げてみると、やっぱり甘いものが、はい、甘いものを食べると美味しい、その時は美味しいんだけど、ただこう、その月の必要としているなんかね、胃袋で、はい、まあ、消化する栄養としてはそんなに、そんなでもないっていうこともあるかもしれないし、だから甘いものばっかり食べていても、実際はその月の欲求を本当に満たすことができていないかもしれない。なのでこれを、人間関係とかに当てはめてみると、例えばじゃあチヤホヤされたりとか、またなんかね、なんかそういうのがちょっと褒めてもらったりとかっていうのが金星的な経験なんだけれども、でも必ずしもそれが本当にこうね、月の胃の部分で本当に自分にとって必要としている深い満足感を与えてくれる、長期的にすごく自分にとっていいものであるかどうかはわからないっていうか、なんかそういう考え方もできますね。面白い。
まさにそういうところですよね。
なるほど。
太陽の方もね、こう自分であり続けるっていうのをこう表現し続ける。そしてでも火星の方っていうのはその現場で主張するっていうのかな。今ね、その場をかき分けて自分の陣地をこうね、作るみたいな感じのこう機能っていうふうに、考えてもいいかもしれないですよね。
こう火星は、これリズグリーンか誰かだと思うんですけど、火星は太陽の持っている剣であるっていう表現をね、誰かしてたと思うんですけれども、つまり、その自分の陣地を取るっていうね、自己主張がしっかりできないと、太陽の目的っていうのも、こううまく、うまく実現できないかもしれないっていうのがあるので、なんかこうビジネスの世界だとすごくわかりやすいんですが、火星と金星のバランスっていうことなんだと思うんですけど、なんか営業とかってすごく火星的なものが必要とされると思うんですね。やっぱりどうしてもこう、なんかやっぱりこう顧客を掴まなければいけないっていうのがあって、そのためにはやっぱり自分の足を使って、こう、向こうに出向いていったり、働きかけていったり、自社の商品とかを主張していかなければいけないっていうのがあるので、それはすごく、やっぱり火星的なエネルギーが必要とされることだと思うんだけど、ただ、その関係性の中にも、やっぱり、金星で表現されている、なんか、こう、やっぱり自社の商品をどういうふうに魅力的に見せる、プレゼントとかだったりするかもしれないし、または相手の立場に立って物事をしっかり考えられるかどうか、そういう細やかな、なんか心遣いとかができるか。で、相手のことを考えられない、セールスマンはあんまり、いいセールスマンにはなれないということもあると思うんですね。こう自分の商品をこう向こうに押すだけだと、あんまり向こうの人のこう心を引きつけることもできないかもしれない。なので、このバランスも重要だけど、逆に金星ばっかりだと、こう相手の、こう相手に喜んでもらいたいって言って頑張るんだけれども、でもあんまりこう自己主張っていうのかな、押しが足りなくて、で、だからあまり向こうには真剣に受け取ってもらえなかったりっていうこともあるので、やっぱりこういうビジネスっていう場でも火星と金星のバランスって、大体成功している人は大体両方うまく使えているっていうのがあると思うんですけれども、で、なんか恋愛とかに置き換えてみても多分同じことで、相手にやっぱり気配りができるっていうのは魅力的なポイントだし、だから火星ばっかりでこう自分の欲しい、やって欲しいこととか、自分のやりたいことばっかりを主張しても、あんまりうまくいかないけど、逆に、その、人に、金星ばっかりね、相手に喜んでもらおうと、こう、ね、こう、とにかく、そういうふうに、 とにかく相手は何をしてほしいのかなっていうことしか考えていない場合だと、逆にそれが当たり前だと思われちゃって、あんまりだから相手にこう大事に思ってもらえないっていうような、そういうパターンも結構よく見かけるので、やっぱりこうこの火星と金星のバランスが恋愛でも重要だし、仕事でも重要なのかなと思います。
そうですよね。まあ、この火星、金星って、ナチュラルルーラーでは、その、まあ、アセンダントとディセンダントの、支配性でもありますからね。うん、自分自身をこう表現するのか、相手とね、合わせるのか、みたいなね、ところでも、とってもこう、強力に働きますよね。
でも心理占星術では半球の協調っていう概念がね、よくあるから、まあ、私たちの、こうね、お話でもよく出てくる、こう、心理的な傾向なんですけれども、まあ、東半球への、こう、偏り、天体の偏り、アセンダント側への偏りがあったら、やっぱりじゃあもしかしたら結構自分の、ことを結構考えていて、そっちの主張が強くなるけど、それじゃあ相手の気遣いはできているのか、逆に、二次半球、ディセンダント側へ天体が偏っている場合は、今度はやっぱり相手に喜んでもらいたいとかね、相手のために何かっていうこと、行動ばかりしているんだけど、実際には自分の、望みはちゃんと叶っているのか、ちゃんと主張できているのかっていう、でそういう偏りもあるので、だからまあ分析家、なんかね、占星術のなんかコンサルタントとしての視点では、そういうなんか金星が強調されていて、さらに西半球とかが強調されている場合は、あ、多分これはこうね、相手、とにかく相手のことばっかり考えて行動しているんだけれども、あんまり実はなんか自己主張ができてないので、あんまり報われていないパターンがあるんじゃないかなっていうふうに、ちょっとね、考えてお話ししてみたら、大体そういうパターンが実際にあるっていうことがね、結構多いですね。
はい、はい、うん、このね、火星と金星のバランスってとっても重要ですよね。まあ、私は結構ね、その、まあ、例えばこの体のね、仕組みみたいなところで考えたら、火星ってまあ、筋肉とかね、こう運動するね、力にもこうつながるかもしれないし、金星の方は逆にこの、まあ何かね、感じてね、まあ、その、五感とかそういうので、こう、状況をね、よく感じ取ったりとかね、そういうような、部分にこう関係するかもしれないなっていうふうに思うんですけどね。だからそれが両方ともこうバランスをとってね、うまく動いていないと、まあね、こう動くときにもなんか、ね、物にぶつかってしまったりとかね、そういうことがありますよね。逆に
石塚先生は、ね、石塚先生は火星が運動神経で、金星が感覚神経だってね、おっしゃってましたね。
はいはいはいはい。うん。うん、だから、その筋肉を動かすのはね、火星のね、働きにこう関係しやすいんじゃないかな。ね、うん。それで、
なんか、どういうことですかね、なんか、こう、スポーツとか、または、ジムとかに行ったり、または、ジョギングとかしたりすると、そういう、やっぱり火星の、活性化っていうのが自然に起こるかもしれないし、逆になんかこう、マッサージを受けたりとか、っていうのはやっぱりまあ、こう、そういう五感に働きかける体験だっていう、まあ、マッサージ、アロマセラピーとか、まあ、音楽を聴いたりっていうのもそうかもしれないです。そういうのは逆に、こう、そういう感覚神経を、こう、なんか豊かにしてくれる体験っていうことで、そういう金星の神経を使っているっていうことかもしれませんね。
そうですよね。うん。はい。うん、でもまあ、基本的には両方がバランス取れていないと、まあでもね、その、ね、どっちかに、偏ってしまいがちな、ね、場合もあるかもしれないですけどね。うん、でもあんまり偏りすぎると、ちょっと物事動きにくくなってしまうところがあるかもしれない。
私、太極拳を結構長年やってるんですけど、はい、で、その太極拳の先生が、なんかよくおっしゃるのは、なんかそういう、まあ、動き、 なんか正しい動きとかっていうのに、まあ最初は初心者の頃はどうしてもそっちの方に注意を払って、あ、どういうふうに足を動かすのか、どういうふうに手を動かすのかっていう、そういう動きに焦点を当てがちなんだけれども、でも、しばらくやっていたら、今度は、ただ単にそういう正しい動きを真似るだけじゃなくて、自分の体の中で、何を感じているのかっていうのをしっかり感じ取って、行くのが大切なんだよっていうおっしゃるんですけれども、これはやっぱりじゃあまあ、火星の運動神経だけじゃなくて、そういう金星の感覚ですよね。体、今自分の体はどう感じているのかっていうのをしっかり、認識しながら、やっていくと上達できますよっていうことだと思うんですけれども、火星と金星かもしれませんね。
ああ、素晴らしいですよね。
ね、だからなんか、いろんなところに適用できそうですよね。その自分が動いているのが、まあ、火星だとすると、うん、でもその動いている間に何を感じ取っているのか。なるほど。いや、面白いです。あと、その体の神経の話なんですけれども、交感神経と副交感神経っていうね、働きがありますよね。これはちょうど自律神経をこう、そのペアとして調整している二つの神経系統なんですけれども、交感神経っていうのは、まあ、いわゆる戦うか逃げるか反応って、ね、逃走するかっていう、戦うか逃げるか反応っていう、すごく有名な、反応で、だから、ちょっとだから、何かやばいことが起こってるって感じたときに、呼吸が速くなる、心臓の、ね、鼓動が速くなる、血管が収縮して血圧が上がって、で精神面ではそういう緊張感がこう一気に高まって、で、その何か行動を取れるようになる。まあ、走って逃げるのか、または逆に、立ち向かって戦うのかっていう、そういうのはすごく火星的な、肉体的なこう反応の仕方なのでね、まあ、やっぱり交感神経の一部としての火星の表現だと思うんですけれども、逆に副交感神経っていうのは、なんか体をリラックスさせる反応なので、呼吸がゆっくりになって、心臓の鼓動もゆっくりになって、血管もこう、ちょっと、弛緩してね、血圧が下がって、で、精神面ではまあちょっとリラックスして、まあ、よく眠れるとかね、ぐっすり眠れるとか、緊張がもう緩むとかね、そういう感じになるんですけれども、これは、さっきのとは反対の状態で、動物がこう自分の巣の中で安心して、こう、眠れる状態になった時とかに、そういう副交感神経が働いている。このね、リラックスした感じっていうのも、結構、筋性が、こう、なんか、まあ、例えば、なんか、友人とか家族とか、まあ、恋人とかね、一緒にいて、まあ、リラックスした状態になっているときに、まあ、なんかよく幸せホルモンとかって言いますよね。なんかこう、ちょっと人と触れ合っているときに、オキシトシンとかね、なんかそういう幸せのホルモンがこう出ていると、やっぱりそういうふうに、ちょっとリラックスした状態になるっていうのも、まあ、金星的なあれかなと思ったので、まあ、だからそういうなんかちょっと、火星と金星、っていうふうに考えてもいいし、まあ、他の天体をこう当てはめる、ね、方もいるんですけれども、はい、まあでも
そうです、ね、
なんかその二つの、働きが崩れちゃうと自律神経失調とかね、そういう感じで言われちゃうので、だからやっぱりこの二つのペアがちゃんと働いている状態っていうのの、はいはい、こう、なんか肉体的な表現でもそういうものがあるんですよね。
はいはい。私も、この、交感神経、副交感神経っていう話は、私はね、結構、水亀が交感神経で、魚が副交感神経みたいなね、こう、話をね、ちょっと認識してなるほどなっていうふうに思ったことがあったんですが、でも、さらにね、ちょっと、考えてみると、その、まあ、交感神経の方は、まあ、天王星、太陽、火星とかね、その、まあ、男性的なね、まあ、天体の連携みたいな風に考えられるかもしれないし、副交感神経の方は、その海王星、月、金星のね、こう、連携みたいなね、ところで考えることができるし、そのね、反応自体の、 ところの、ね、交感神経のね、まあ、それこそ呼吸が速くなって心臓がこうね、速く打つみたいなところはなんか、ね、太陽天王星みたいな、ところのね、こう、話に結びついているかもしれないし、でもね、その、戦うか逃げるか反応のところに結びついていくところは火星のね部分にこう関係してるかもしれないなっていうふうにねこう思うし、うん、それにね、緩める方はねこのまあ海王星とか月とかね金星とかのこの連携にとってもこう象徴的にもね結びつきそうな感じがするので、なんかまあこの部分もその火星金星のねこの反応のところも入れて考えるとすごい理解が深まる気がしますね。
うん、なんかこう原始時代の時にね、うん、あなんかこう、うんうん、なんかね、あ危ない生き物が近くにやってきたってなった時に、うん、一気にこうやっぱり反応してくれる戦うか逃げるか反応っていうのが、まあ、必要です、うん、ですし、でも逆に、今度は安全な空間を作り出すっていう能力も必要だからね、その時に緊張ばっかりだとこう、ね、できないので、やっぱりそういう安心できる、空間をこう作り出すのは、まあ、やっぱりそういうちょっとね、月とか金星とか海王星とかそういうのがちょっと関わってくるっていうのもなんかありそう、
はい、
ありそうだと思います。
で、ね、もう緊張ずっと緊張してるとね体が凝っちゃうしね。
なんかでも実際にリラックスに多いですよね。そういうケース多いですよね。なんかストレスがこう現代人の
ストレスがかかっていってね。
ね、現代人の生活の中でもストレスがかかりすぎて、で血圧がこうね常に上がり気味になっちゃったりとか、またはよく眠らないとか、まあちょっと頭が痛くてこうあまり眠れないとか、なんかそういうのも結構あると思うんですけれども、やっぱり火星が刺激され続けてしまっているっていう状態なのかもしれない。
はい。だからこのバランスっていうところをこう意識的にこうね、まあ理解してねこうまあ追求をしていくと、そのねまあ緊張の方に偏っていればリラックスの方にこう向けたり、リラックスしすぎだったらちょっと緊張をねこう取り入れてみると、
そうだね、
なんかいいね刺激になるんじゃないかな気がしますね。
うん、だからそういう肉体的なセルフケアっていうのかな、なんか肉体のケア、心身のケアっていうのを考える上でも、なんか自分の中でちゃんとこの2つのバランスが取れているのかどうかっていうのね、緊張とリラックスのバランスが取れているのかって考えるのもなんかね、有意義な感じがしますね。
うん、はいはい、
これ。まあ、交感神経、副交感神経の話だったんですけど、でも心理的にもそういう、はい、なんか同じようなことが言えると思うんですけれども、例えば火星が刺激される心理的な経験っていうのは、何かの試練に直面したとき、これはちょっと頑張らないといけない状況だっていう、ね、危機感とかを感じたときに、じゃあ火星がこう、まあ、ちょっと刺激される。逆に、なんかこう、周りから褒めてもらったりとか、サポートを受けたりしているときには、ありがたいなとかでね、思うときって結構そういう金星が刺激されている、サポートを受けているっていう感じがするのでね。なので、この、緊張とリラックス、または試練とサポートのバランスっていうのもあると思うんですけれども、私が、ちょっと最近、ジョン・D・マルティーニ博士っていう人の、こう、本とか読んでたんですけど、その方は、まあ、なんか、やっぱり行動原理の勉強を長年されてる方なんですけど、大体、その人によると、大体、なんかそういう試練とかチャレンジと、サポートとか、人からのサポートとかっていうのは、大体、どの状況でも同じぐらい存在しているもので、で、この二つが、バランスが取れているからこそ、なんか、こう、人間の成長に役立つみたいな話をしてて、だから試練ばっかりだと、 こうどんどんどんどん打ちのめされていってしまうかもしれないけど、でもサポートばっかりだと今度はなんかちょっとこう自分のエゴがこう大きくなってちょっと傲慢な感じになってしまうかもしれないから、だから例えばまあなんかよくありますけど、本とかを書いている人だとわかると思うんですけど、だからたくさんの人に、あ、すごくいい本だったって言ってもらうんだけど、でもやっぱりちょっとね、1割ぐらいの人たちが、いやー、良くない、全然良くない本だったっていう辛口の、ね、辛口の批評してく、まあ、大体 Amazon とか見てみると、大体そういう感じだと思うんですけど、だから、こう、サポートを、ばっかりじゃなくて、やっぱり必ず今度は批判とか、ね、そういうちょっと自分にそういう緊張とか試練を与えてくれる存在もあるし、逆になんかそういうちょっとだからこう今、そういう批判とかを受けている状態でも、でも周りを見回したらちゃんと自分のことをサポートしてくれる人もいるっていうことなので、なんか、まあ、世の中っていうのはそういう風に成り立っているんだよっていうような感じの本だったと思うんですけど、うん、
はい、
だからバランス、はい、バランスっていうことかもしれない、う
ん、ですよね。だからそれを、うん、でも両方にあの意識を向けられるといいですよね。
うん、ね、本当にそういうことな、そういうことなんですよね。なんか、うん、だからどっちか一方しか見えていないと、どうしてもこうその自律神経のバランスが崩れるみたいに、今度は心の、ね、うん、自律神経的なもののバランスっていうのが崩れちゃわないように、ね、両方見てみるって大切なんでしょうね。
はい、うん、はい、だからね、そのあのよくこう、ね、観察してみれば、ね、両方をこう、ね、あの動かす機会があるんだけど、でもなんかね、あの自分の中でグッとあのね、意識が働いてしまうと、ね、その片方に偏ってしまいやすいところも、あの人間の心の動きの中にはあるかもしれないから、少しね、あのコントロールしてこう意識を振り分けていくといいのかな。
まあ、特に やっぱりどっちかの天体がものすごく強調されているって、うん、ホロスコープとかでもあると思うんですけど、だから火星がすごく活性化されているような出生図だったら、当然そっち側への注意が向きがちになるので、じゃあ逆にそういう人は、じゃあ自分の金星的な部分をしっかり、使えているのかどうかとかね、考える必要があるかもしれないし、逆に金星がものすごい活性化されている人だと、なんか、ちゃんと火星の方は、じゃあ、どうなってるのか、使えているのかっていうふうにね、見てみるのも、あの、いいと思うんですけれども、なんか、人間関係でも、
はい、
なんか、これは、ハワード・サスポーサーさんとかがお話ししてた内容なんですけれども、そういう、火星は、なんか、どっちかというと独立していたいっていう、なんか、
はいはいはい、
まあ、火星とか天王星とか太陽とかはどっちかというと独立を保ちたい、はい、自分自身の独立を保ちたいっていう部分なんだけど、でも金星とか月っていうのは、他の人とのつながりを感じたい、もうちょっと言うと他の人と一緒にいたい、これはちょっと一体化みたいなね、そういうものへのやっぱり欲求っていうのがあって、だからその二つの対比っていうのも考えて、見るといいんじゃないかっていうようなことをね、あのサスポータス先生がお話ししてたと思うんですけれども、なので、だからあんまりだからこう、やっぱりパートナーとかと一緒にいるのはとても金星的には嬉しいんだけれども、でもしばらくすると今度はそういう火星とか太陽とかっていうね、もういやでもやっぱり自立した人間でいたいっていう側の、天体がこう自己主張し始めてきて、だからちょっと適度にそういう一緒にいる時間と一人でいる時間っていうののバランスは必要なんだっていうことなんじゃないかなと、ね、そういうことをおっしゃってたのかなと思うんですけど、
そうですね、あのハワード・サスポーターズさんはあの、サブパーソナリティっていうね、話の文脈の中でね、だから、あの人間の心の中にはね、こうあのいくつかの部分がこうできてきて、まあ、その部分がそれぞれがこうパーソナリティを持ってこうやって動いていく、まあ、それが変わる変わるこう出てきたりとかね、あの、まあ、あのいろんなね、まあ、それがあの、まあ、先生術で言えばホロスコープの、あの、ある部分に関する、あるいはね、天体に関するようなテーマが、こう、あの、こっち側が出てきたり、あっち側が出てきたり、 ていうような、文脈の中でね、話をしてるんですが、だからその、特にこのね、独立あるいは医師のね、天体、こう、男性的な天体って火星とか太陽とか天王星とかね、こう連携したりとか強調されたりとかしてる部分は自分をどんどんこう表現したい、それは自分で独立してね自分で動きたいみたいな特徴を持ってるかもしれないけど、金星付き海王星みたいな天体はね、これ愛っていうふうにこう表現してたかもしれない、ですけどね、あるいは一体っていうのかな、その愛、その相手に合わせたりとかね、そういうような方向にこう意識がいく。でもね、人間の中には両方ともがあるわけだから、それがね片方ばかりやってると葛藤になってちゃうわけですよね。片方こう抑圧をし続けなくちゃいけなくなってしまっていて、でそれをこうどっちもあるんだっていうふうにこう認めたりとか、あるね時はこっちでね、で別な時はこっちっていうふうにこう動かすようにして、あるいは両方ともこうね、しっかり意識として認められるようになってくると、で自分でこう切り替えてね両方を動かすこともできるようになるし、うまく連携させて表現をするようにできるようになっていくんではないかっていうようなね話でもあるんですよね。だから、この、両方とものね、部分をでいかにうまく統合して表現できるようになるかっていうところのこう工夫っていうのはなかなか興味深いなっていうふうに思っているんですけどね。
そうですですよね、夫婦の間でもやっぱりどうしても夫婦喧嘩とか起こると思うんですけれども、でもそれってやっぱりお互いの、一緒にいるだけじゃなくてお互いの火星とかがねやっぱり自分を主張し始めると、当然ちょっとぶつかり合うっていうこともあって、でそういう、喧嘩した後に仲直りしたりっていうのを繰り返したりして、どんどんやっぱり絆も深くなって、深まっていくんじゃないかって思うんですけれども、でもそういうぶつかり合う中で自分たちの火星とか太陽っていうのをちゃんと再認識したり、お互いの火星とか太陽っていうのをちゃんと尊重したりっていうことを、学んでいくっていうのもありますよね。
そうですね。で特にやっぱりこの心理占星術っていうところでねこう考えていくと、幼少期からのそのパターンがね形成されていくっていうところがやっぱりねこうとっても大きなねポイントになってきて、だからそういうねこう両方の側面が心の中にあるんだけど、でもちっちゃい頃に何らかの要因で片方の方は表現しやすかったけど片方はこう表現しにくい要因があって、抑えるパターンができていると。でそれがその、その無自覚に、そのパターンが動き続けてしまうと、本当は自分の中にあるものを表現できない機会がこうずっとあって、うずうず、ね、心の中で、その部分が表現されてない部分が してくると、あんまりなんていうのかなこう思わしくない形で表現されたりとか、コントロールしにくい形でこうね表現されたりとかしてしまうっていうところがあるようなわけですよね。だから自分の中でじっくりと自分をこうね振り返りながら、そういう部分にこう触れながら ね、だんだんとこうしっかり引き出して表現できるようにしていくと、だんだん統合されて連携して表現できるようになっていくみたいなね、こう話でもあるんですけどね。
そうですよね。
なかなか、うん、だから先生術を使ってそういうところをこうしっかり注目をしてね、いくっていうところはやっぱりとってもね深くなりますね。人生にねこう役立っていくんじゃないかなっていう気がしますよね。
そうですよね。だからまあね、今回お話ししている火星と金星の、うん、まあ結構わかりやすい表現っていうのは当然あるんだけれども、でももうちょっとね、うん、もうちょっと一段深く見ていくと、それらの天体に影響を与えているもっとそういう昔からの定着してしまっている心理的なパターンっていうのがあるのでね、うん、まあやっぱりそういうのもね、こうやっぱり心理先生ちょっと勉強している上ではちょっとね避けて通れないね部分ではありますよね。
はいはい、
はい、では今回また石塚先生にいくつかチャートを用意していただいたので、ちょっとそのチャートについてもお話していこうかなと思います。
あ、はい、
うん、じゃあスクリーンをシェアして、はいはい、じゃあまずドナルド、うん、トランプ、まあ、ドナルド・トランプ氏のホロスコープが分かりやすい例ですよね。まあ、彼の、なんか、なんて言うんだろう、パーソナリティっていうのかな、彼の性格っていうのはもう、なんか、とても分かりやすい火星の強調されたね、うん、まあ、非常に自己主張の激しい、ね、性格なんですけれども、まあ、すごくわかりやすく、火星、獅子座の火星がね、こう、なんかアピールのすごく強い火星がアセンダントに乗っかっている状態ですね。まあ、まあ、だから特にこれ以上はあまり見る必要がないぐらいわかりやすいんですけれども、まあ、でも、もうちょっと見てみると、こうね、太陽と天王星がコンジャンクションになって、ている、とかっていうのもありますし、だからやっぱりそういうすごいなんかこうアグレッシブな、ね、自己表現が強調されているホロスコープかなと思います。逆になんか金星は土星とコンジャンクションになってね、だからやっぱりそういうビジネス的な要素っていうのかな、野心とかビジネス的な要素が強調されているような気もするので、まあとても分かりやすいホロスコープなんじゃないかと思います。
はいはい、うん、そういえばこの太陽と月もそうなんだけど、火星と金星のペアも、私はね、その、月を、ね、まあ、太陽と月の場合は長期的なね、形で、月の、ね、問題意識っていうか、そのね、焦点に対して太陽のエネルギーをぐーっとこう向けていくみたいな、
うん、
形で、まあ、イメージを作ったりもするんだけど、火星金星の次元でも、だから現場でもね、こう一個一個の次元でも、金星がね、物事の具体的なね、こう、動きの焦点を作って、それに対して火星が、実際の動きをね、その目標を、に向けて動いていくみたいなね、そんな風に、こう、まあ、ちょっと整理したりもしているんですけどね、うん、それはちょうどこの金星がこう的みたいな形でね、で火星がその的に対してこう矢がね、矢を向けて撃つみたいな感じ、
うんうん、分かりやすい。
金星の方はその、うんね、的にしっかり当たってるよとか外れてるよっていうのをこうね、まあ評価するのが金星で、火星はその、要するに的を打ちに行く力みたいな感じの、あれかもしれないなっていうふうに思うんですけどね。
面白い。
そのまあこのね、ドナルド・トランプさんはトランプね、前まあこれからもう一回大統領になっちゃうんでしょうかね。まあ候補としてね、今立候補してるところですけど、まあその目標 としてはね、その金星土星でこうね定めておいて、そこにこうとってもこの元気な火星がどんどんね、向かってね力をこう、向けて進んでいこうと している様子もなんか思い浮かびそうですね。
うん、面白いです。うん、なんか、火星、はい、すごく火星的な人格だと思います。うん、で、対照的に、は、ね、バイデン大統領のホロスコープなんですけれども、はい、このホロスコープでは、今度は、金星がアセンダントにコンジャンクションになってるんですね。
はい。
で、太陽にも、まあ、コンジャンクションっていうことで、まあ、これはもう、金星が強調されているホロスコープだと見て、ね、間違いないと思うんですけれども、これは、まあ、あんまりご存じない方も多いかもしれないんですけど、バイデン氏の評判としては、まあ、いわゆるナイスガイダーっていうね、評判が結構強くて、まあ、まあ、だから、まあ、いいやつだ、的な、コメントが結構たくさんあって、やっぱりそれは、なんかこう、まあ、なんかね、金星的な要素っていうのが強調されていて、まあそういう、ね、なんか人物評価みたいなのが、まあ、なされてるのかもしれないんだけど、ただそういう政治的なリーダーとして見ると、本当にこの大統領で、本当にこの人物が頼りになるのかどうかとかってね、ちょっとそういう疑問を、こう、なんか抱く人っていうのもいるかもしれないので、だから、まあ、すごく対照的な、ホロスコープなんですけれども、なんかね、ちょっとわかるような気がするなと思うわけです。
うん。うん。そうですね。
で、もうちょっと遡って、今度は、はい、バラク・オバマ。元大統領のホロスコープなんですが、ですね。まあ、オバマ氏もね、すごくやっぱりナイスガイとしてね、はい、かなりまあ有名で、日本でも結構認識している方が、そういうふうに認識している方が多いんじゃないかと思うんですけれども、うん、彼の場合は、金星が蟹座一度、つまりまあ、お羊ポイント。にね、配置されているっていうことで、うんうん、まあやっぱり、とてもなんかこう魅力的な、まあスピーチとかでもそうですし、人格的にもすごく魅力的な部分の多い、方で、やっぱりそういう部分が、なんかこうね、人望を集めたっていうこともあるんじゃないかと思います。ただやっぱりこれも政治的なリーダーにはね、まあ批判がつきものなんですけれども、実際に何を成し遂げることができたのかっていうね、ことを、こう厳しい目で見たときに、なんかそんなに、ね、実際に何かをこう成し遂げることってのはそんなにできなかったんじゃないかっていうね、評価を、まあ、辛口の評価を下す人たちもいるわけなんですけれども、まあでも、ホロスコープの表現としては非常に金星が強調されているなと思います。
うん、そうですね、うん。
で、さらにもうちょっとこう、時代を遡って、今度はビル・クリントン氏のホロスコープ。今度はちょっと面白いんですけれども、火星がアセンダントにコンジャンクションしているんですけれども、天体は全部天秤座に4つ、ね、金星が支配している、ね、天秤座のステリアムがあって、で、さらにそこに金星も入っているっていう、つまりまあ金星が非常に強調されていながら、さらに火星がアセンダントに乗っているっていう感じなので、これは、火星と金星の、まあ、コンジャンクションでもあるんですけど、火星と金星の、こう、なんか、両方がしっかりと表現されている例だと考えることもできると思うんです。
はい、はい。だから一見、ね、そのアセンダントのね、真上に火星があるから、その、ドナルド・トランプさんのように、そうそう、ね、火星がとっても強力にこう表現されるかなと思いきや、天秤だったり金星に支配されてコンジャクションにもなってるから、金星も結構ね、その、 要素も合わせて、ね、表現される部分があってっていうことですよ、ね、
つまり自己主張もちゃんとできるんだけど、ね、でも、うんうん、この、まあ、天秤座とか金星特有の、こう空気を 読む能力だったりとか、うん、相手の立場に立って考えられる能力っていうのもしっかり備えているっていうことで、結構だから彼は学生時代からかなりの人気者だったらしいんですけれども、なんかね、うん、そういう、うん、なんかやっぱり人を引きつける魅力っていうのが、まあ、表現しつつでも自分の行きたいところ、こうね、自分の目標に向かってしっかりと自己主張していけるっていう、なんかね、まあ、政治家としての才能も表しているのかなと思えるチャートですね。
はい。
はい、では、はい。はい。で、このホロスコープがね、すごく面白いと思うんですが、グロリア・ステイナムさん。これは、フェミニスト運動で有名になった女性記者の方でいいでしょうか。
そうですよね。うん。うん、まあ、ね、フェミニズムの活動家っていうことですよね。うん。うん、はい。
このホロスコープは、まあ、だから女性の、ね、権利を主張するっていうね、そういうこその活動に、まあ、こう、人生を捧げて、来られたね、すごく有名な方なんですけれども、まず面白いのは、太陽と火星のコンジャンクションがね、お羊座であるので、まあ、非常に強い火星の配置だと思うんですけれども、やっぱり、まあ、女性なんだけれども、でもちゃんと自分の、権利っていうのかな、女性の権利を主張するっていう意味では、とても、やっぱり、こう、そういう主張する能力っていうのが現れてるんじゃないかなって思うんですが、で、金星も、軸に、ね、MCIC 軸に乗ってるんですけど、金星と土星がコンジャンクションになっているっていうこともあって、まあ、ちょっと、野心的な何かっていうのもこう見えてくると思うんですけれども、そういう意味では、なんか、こう、なんかフェミニスト系の雑誌の編集者だったりとか雑誌を作ったりとかっていうのかな、そういう活動もされてたと思うんですけれども、そういう組織的なビジネス的なあの成功もされている女性っていうことですよね。
うん。
うん、あとは、
まあ、こんな記事書いた人ですね。
で、もうちょっと心理的な側面で見てみると、ね、はい、確か彼女ね、父親がね、10歳ぐらいの時に家族をこう捨てて出て行ってしまったっていう、
そうですね。
そういう、家庭内の状況があって、で、お母さんがちょっと精神病を患っていたっていうことで、だから子供の頃から結構母親の面倒を見てあげなければいけなかったっていう、だからこのね、土星がこう IC 軸に乗っているっていうことからもね、そういうなんか家庭内の厳しい事情だったり、父親との距離感だったり、そしてなんかこう早くして大人にならなければいけなかったっていうね、そういう様子が結構伝わってくるんじゃないかと思います。
はい、
はい。で、これは最後かな。最後の、実例として、福原愛さん。
はい。
はい。
まあ、卓球をね、やってるって、とってもね、ちっちゃい頃からね、はい、まあ、卓球やっていて、とってもね、こう、まあ、有名になったっていうか、まあ、そういう、形なんですが、まあこれもやっぱり卓球っていうもの自体ね、ちょっと火星金星を考えるのに、うん、とってもこう、まあ、見た目で分かりやすいかなっていうところがあったのでね、このチャートをこう、持ってきてみたんですが、
火星と金星がオポジションですよね、うん、
はいはい、
うん、で、なんかそういう、なんかこういう人間関係のやりとりっていうのも、なんかオポジション軸で表現されやすいと思うんですけれども、まあなんかそういう卓球っていう、なんかちょっとそういうキャッチボール的な動きっていう、ね、そういう感じでイメージしやすいかもしれませんね。
まさにね、相手が打ってくるね、球を、受ける。 受けて自分も動くみたいな形でね、このあ、まあ、しっかりねこう受けるっていうのは金星のこう話かもしれないけど、それにねこう受けてしっかり打ち返すっていうのは火星の話かもしれないからね、うん、まあだからね、テニスとか卓球とかでもね、うん、そういうのはあの結構火星金星の組み合わせをね考えてみるとこう分かりやすいかな。で、この、福原愛さんは、まあ、ちっちゃい頃って、まあ、4歳とか5歳ぐらいの頃から、まあね、テレビに映ってね、天才卓球少女って言って、出てきたんですけど、まあ、これね、ソーラーアークでよく見てみると、こう、アセンダントの支配星の天王星がね、こう、ぐーっと動いてきて、この金星あたりのところにやってきた、時に、まあ、そのテレビでね、ちょうど、まあ、盛んにねこう、出だして、でその時にね、よく、まあ、これはあれですけどね、その番組の扱い方っていうところもね、あって、本人にとってはとてもかわいそうなね、あれだったかもしれないけど、まあ、泣いてしまっているところをね、こう、映されていて、で、まあ、この、泣き虫愛ちゃんみたいな感じのね、あれがね、出て しまったようなんですけど、まあ、その、ね、この、サソリの太陽が、こうね、まあ、冥王星のあたりにやってきて、まあね、とってもね全国的に有名にはなったけどね、その、まあこの水のエレメントのねこういう光もねこう発信していたな。
魚座の火星がお羊ポイントにありますね。
ね、それにもこうね通じるところもあるかもしれないですけどね。
そういうちょっとエモーショナルな表現の仕方ですね。なるほどね。いや、まあ、面白い、ね、
イメージができやすいかなと思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
という感じかな。
はい、
はい、まあね、こういう感じで実例もいくつか見ていったんですけれども、どうでしょうかね、火星と金星、皆様の、まあ、ご自分の出生図でどういう感じに働いているかね、ちょっと考えるヒントにしてくれたらね、すごく嬉しいです。はい、まあ、という感じで、対となる天体火星と金星のペアで、お送りしました。今回も最後まで、見てくださってありがとうございました。
どうもありがとうございました。